今日恵みをいただく御言葉は申命記の33章12節から17節までです。申命記33章12節から17節、最初に12節だけをお読みします。ベニヤミンについて言った。主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう。彼が主の肩の間に住むかのように。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちは本当に先人たちの祈りや、また先人たちの祝福によって祝福されてはおりますが、しかし本当に最終的に祝福されるかどうか、それは私たち自身にかかっております。今日見ますこのベニヤ民族、またヨセフの部族、彼らに対する祝福を見、そして彼らがその後に歩んだ道々を調べ、そして本当に祝福を受けるべきはその祝福にふさわしい行動をしたかどうか、主よ、そのことを今日私たちに教えてください。この語るしもべの口ぶりを清め、またここにいる一人一人の生徒たちの耳を心を清め、どうか全てをあなたが支配してください。体調を整えてください。思いと心を整えてください。そしてあなたの命を今朝も豊かにいただき尽くすことができますように、全てをあなたが導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。モーセの、最後の祝福の場面が、この申命記の33章で続いておりますけれども、今日見ますのは、ベニヤ民族とヨセフの部族、すなわちエフライムとマナセの二部族ですね。ベニヤ民とヨセフは、イスラエルの妻である、ね、イスラエルが最も愛した、妻ラケルの息子たちです。イスラエルには2人の妻と2人の妾がおりました、ね。レアの息子たちは、前回まで見ましたところ、合計6人いるうちの4人まで、前回見ました。で今日見ますのはそのうちのラケルの2人の息子たちの部族についてですけれども、モーセはですねこの2部族については、とても良い祝福をの言葉を、宣言しております。実際イスラエル自身もですね、つまりラケルを愛し その息子たちだということで、祝福をしたんですけれども、でまずベニヤ民族について、主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう。彼が主の肩の間に住むかのように、ね、結構いい祝福を宣言しております。でベニヤ民族は確かにですね主に愛されている部族としてどんどん力を強くしていきました。このベニヤ民部族はとてもですね戦闘力が長けた部族でして、その後のですね、四世紀の時代、その後半を見ますとベニヤ民族は、とても邪悪な、ことをして、ね、ソドもゴモラにも、勝るとも劣らないほどの、邪悪なさを身にまとってしまって、それでですねイスラエルの他の、ね、ベニヤ民以外の部族がベニヤ民に戦いを仕掛けるんですけども、でもたった ベニヤ民一部族に、ね、イスラエルの他の部族が対抗してもなかなか勝てない、むしろ負け2度 3度負ける、まあ、そういうそれほどまでベニヤミン族は力をつけておりました。そして、まあ、ベニヤミン族、その約束の地の中においては、ユダ族のすぐ近くにその領地を設けまして、まあ、ですから、まあ、主はいつまで、いつまでも彼をかばう、彼が主の肩の間に住むかのように、その予言は、まあ、ある程度成就したわけですね。で、まあ、歴史が下りますと、南ユダ王国と北イスラエル王国に2つに分裂するんですけども、ベニヤミン族は、その南ユダ王国、ユダ族と、ベニヤミン族が、その2つでその南ユダ王国が構成されて、それで、まあ、ずっとですね、まあ、北イスラエルの10部族はもう今もなお、どこかに行方不明状態なんですけども、でもユダ部族とベニヤミン族は今なお、ね、あの実際に健在で残っております、まあ、ですから、ね、主に愛されている者、安らかに主のそばに住まう者で、いつまでも彼をかばう、で実際ベニヤミン族は今もなお、ね、かばわれた状態であるわけですね。ただ本当に祝福されるかどうか、それはもう先ほどのお祈りの中でありました通り本人次第なんですね。ベニヤミン族はひとたび滅亡の危機に陥りました。あの詩式の最後の方を見ていきますと、本当にベニヤミン族はですね、あの主に愛されてる、ね、強い力強くされたということに、まあ、いい気になったのか、本当に邪悪になっていくんですね。まあ、それは詩式の後半のを見ますと分かるんですけれども、とにかくソドモやゴモラに勝るとも劣らないような凶暴なで邪悪な性質をまとっていきます。でそれでベニヤ民族はもう徹底的に叩かれるんですね。いかに力強いといえども、でも主の御心を損ねてしまったら負けるしかないんです。そしてもう、ひとたび滅亡の危機になって、ベニヤ民族はもう何万人もいたんですけども、しかし最終的にはベニヤ民族の女性はもう全員殺されて、で男性だけが600人、ベニヤ民族は男子600人だけになってしまった。それ詩式の20章に書かれてあります。でそこから、まあ、再び主の憐れみによって、まあ、だんだん力を再び盛り返していって、そして、まあ、その王国分裂時代においては、南ユダ王国と、そのベニヤ民族2部族で構成されるまでに至りました。結局主がですね、確かに彼らを愛しております。彼らをかばっております。でも主に愛されてるから、主にかばわれてるからということで傲慢になると、もう滅亡の危機にもう徹底的に打ち叩かれて数が減らされてしまう。でもそれでも主の憐れみは尽きないで、もう悔い改めて打ち叩かれて、もう死ぬ間際になっている状態、そこまで叩かれたらもう悔い改める以外にないですね。でそれして再びベニヤミンは、また立ち直ったわけです。まあ、そういうわけでこのモーセの祝福、主に愛されている者、安らかに主のそばに住まい、この祝福の通りにもう本当に心を穏やかにして平安でいれば、何も滅亡の危機に陥ることはなかったんです。傲慢にならなければ。でもいかに主に祝福されているといえども、傲慢になったり、また主の御教えに逆らったりするのであるならば、打ち叩かれて滅亡直前まで行ってしまうわけです。さて13節以降もお読みします。ヨセフについて言った。主の祝福が彼の地にあるように、天の賜物の露、下に横たわる大いなる水の賜物、太陽がもたらす賜物、月が生み出す賜物、昔の山々からの最上のもの、太古の丘からの賜物、地とそれを満たすものの賜物、芝の中におられた方の恵み、 これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出されたものの頭の頂きの上にあるように、彼の牛の産後には威厳があり、その角は野牛の角、これをもって地の果て果てまで国々の民をことごとく突き倒していく。このようなものがエフライムにイクマン、このようなものがマナセにイクセンもいる。これがヨセフの部族に対する祝福で、これも、ね、とても長くて、しかもとてもいい内容の祝福ですね。ヨセフは確かにイスラエルに愛されました。でそれで、ね、エジプトに行って他の、ね、11人の兄た 10人の兄、まあ、1人の弟、ね、それに先んじてエジプトで、ね、総理大臣になって、でそれでイスラエル全体を、ね、滅亡の危機から救ったヨセフです。でお父さんからの寵愛を一身に受けました。でそれでお父さんからの祝福も一身に受けました。でも結局今現在、ね、残ってるのはユダ部族と、そのベニヤミン族です。結局ですね、ヨセフの部族も、まあ、その後、何を、したか、主からのいい祝福をいただいてるんです。お父さんからの、ね、本当にいい祝福、他の兄弟たちを差し置いてとても、素晴らしい恵みと祝福をいただいてるんですけども、でもやはり本人の行動次第なんですね。その後の祝福の行動をしっかりと、それに祝福にふさわしい行動をとっていれば祝福と幸いをいただいているんですけども、でもそうじゃないとですね、結局はそれを逃してしまうんです。ソロモンの時代に、ソロモンのその後の時代に、ソロモンの子供の時代に、北と南と分裂しました。その時の、ね、ソロモンの子供は、レハブアム、その、それに敵対したのがヤロブアム。ヤロブアムはこのヨセフの、子孫のエフライム人でした。でエフライム人のネバテの子ヤロブアム言うんですけども、彼はですね、あの預言者から、あなたはソロモンの手から王国を引き裂いて十部族をあなたに与える、そういうふうに言われております。第一列王記の11章の方にその記事があるんですけども、でそれで、ね、あのソロモンの王家ダビデの王家には二部族、ユダ部族とベニヤミン部族が残る、そういうふうに予言をいただいて、でそれでその預言者はですね、言うんですね、第一列王記の11章の、29節からのところをちょっとお読みしていきます。その頃ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒアが道手からにあった。アヒアは新しい街灯を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。アヒアは着ていた新しい街灯をつかみ、それを12キレに引き裂き、ヤロブアムに言った。10キレを取りなさい。イスラエルの神主はこう仰せられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。しかし彼には一つの部族だけが残る。それは私のしもべダビデと、私がイスラエルの全部族の中から選んだ町エルサレムに免じてのことである。というのは彼が私を捨て、シドン人の神アシュタロテやモアブの神ケモシやアモン人の神ミルコムを拝み、彼の父ダビデのようには彼は私の目に見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったからである。これはソロモン王が、主の、教えを、守り行わず、他の神々に、 こんな外国の邪悪な神々に拝んだ。だからそのソロモンを引き裂くための器としてヤロブアムが用いられて、そしてイスラエルの街灯12キロに引き裂いたうちの10キロを取りなさい。その予言の通りにヤロブアムは10部族を治めるになるわけです。続いて34節から、しかし私は彼の手から王国全部は取り上げない。私が選び私の命令と掟を守った私のしもべダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておこう。しかし私は彼の子の手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与える。彼の子には一つの部族を与える。それは私の名を置くために選んだ町エルサレムで、私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を灯すためである。私があなたを召したなら、あなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように私の掟と命令とを守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。このために私はダビデの子孫を苦しめる。しかしそれは永久に続きはしない。これがエフライム人ネバテの子ヤロブアムに告げられた予言の言葉です。38節を見ますと、ね、もし私が命じるすべてのことをあなたが聞き従って私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように私の掟と命令とを守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。こんな素晴らしい予言の祝福が、ヤロブアムに与えられてるんです。ダビデの家みたいに長く続く家をこのヤロブアム、エフライム人ヨゼフの部族に私は建てようと預言者が言ってるんです。皆さんご存知でしたか、この預言、あんまりメジャーではないんですけど、でも主はですね、ひとたび約束してるんですよ。このヤロブアムの家、すなわちヨセフの家、エフライム人の家にダビデのように長く続く家を、長く建てよう、ただしがあるんですね。もしあなたが私の命じるすべての御言葉に聞き従い、私の道に歩んでダビデのに道を歩むなら、そういう長く続く家を、ヨセフの部族、エフライム人ヤロブアムあなたに与えよう言うんです。ところが、もう一部の人はご存知です、聖書通読された方はご存知ですが、ヤロブアムはもう反逆したものの代名詞みたいになって、呪いの言葉の代名詞みたいになってますね。逆らったからなんですよ。いかにどんなに素晴らしい祝福の言葉が与えられようとも、どんなに将来と希望の予言が与えられようとも、その道に従って歩まないのであるならば、ちなみにこのヤロブアムの世代ね、その子供の世代にもあのヤロブアムの家の者全員皆殺しにされて、もう子供も一切残らないんですよ。2代で終わっちゃったんです。2代で、預言者はあなたはダビデの家に建てたように長く続く家を、もし私の言葉に聞き従って守り置くなんなら長く建てよう、その預言者の言葉ないがしろにして、結局このヤロブアムも、あの人々の目を恐れて、そのなんか勝手に、金の格子の像を作って、でそれで、これが神だ、ここに拝め、イスラエルの神殿にもう詣でる必要はないとか、そういう勝手なことをしだして、さらに預言者がまた再び使わされたんですけど、その預言者の言葉もないがしろにしたから、もうたったの2代で終わっちゃったんです。 2代目でもう皆殺しにされて終わってしまいました。ですからいかにですね、あの父親ヤコブイスラエルから素晴らしい祝福が与えられようとも、またモーセからも素晴らしい祝福が与えられましたね。でそれからこの預言者からも素晴らしい預言の言葉がエフライム部族与えられたんですけども、でも本人がそれを守り行わないで、偶像を勝手に作って勝手に身勝手なことをしだして、そして預言者の言葉をないがしろにし続けるならば、もう2代で皆殺しにされてしまう、一族郎党全部そういう風になってしまう、こういうことがあるんです、ね、ベニヤ民族にも素晴らしい祝福が与えられた。でもベニヤ民族も邪悪に染まって、ソドムゴモラにも勝るとも劣らなくなってしまったら、もう徹底的に破壊し尽くされて滅亡の危機になってしまった。そしてこのヨセフの部族、ね、エフライム部族もそのようになってしまいました。ですから本当に、ね、どんな祝福が、ね、あの父親から与えられるか、どんな祝福が、ね、親とかあるいは牧師先生から与えられるかが、まあ、確かにそれは重要です。でも結局最終的にはですね、本人の行動次第なんですね。本人がその親の祝福、牧師先生から祭司からいただいた祝福にふさわしく歩まないのであるならば、ね、滅亡させられてしまうんです。このことは本当に私たちにとって、とても身を引き締めて聞くべきことです、ね、このモーセの祝福にはシメオン族はなかったですね。なかったんですけども、でもシメオン、ね、聞くシャマ、その言葉の通りに悔い改めて聞き従っていく言ったのであるならば、シメオンはその祝福を黙示録のところで回復しました。ちなみにエフライム族はですね、黙示録には出てこないんですね。その黙示録の祝福の十二部族の中から除外されてしまいました。だから本当に私たちは、ね、日々もう今祝福が与えられてるから、今幸いが与えられてるからということで、もう油断していてはならないんです。しっかりと皆さん一人一人日々ですね、御言葉に聞き従って歩んでいくならば、皆さんは幸いを得ます。でもそうでなくて、もういつまでも、自分が素晴らしい祝福が与えられたからといってそれに安住して、そして使わされた預言者の言葉に、御言葉に耳を傾けないで、で死に反逆し続けるならば滅ぼされてしまいます。どうか皆さんは聞き従って御言葉を守り行うことの祝福と幸いをいつまでも得て、そしてどんどん栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に私たちは誰かから祝福してもらうこと、それも確かに重要ではありますが、しかし最終的には本人自身がそのいただいた祝福にふさわしく御声に聞き従い、御言葉を守り行うかどうかにかかっていることを今日改めて与えられました。主よ、どうか私たちは本当にあなたの御言葉に日々自ら聞き従うことによって、その幸いと祝福を得る私たちでありますように。他人任せの信仰ではなく、自ら祝福を勝ち取り、自ら神の民として、神の子とされたものにふさわしく歩んで、幸いと祝福を決して逃すことがない私たちでありますように。どうかこれに預かる、この御言葉に預かる全ての人が誰一人として祝福から除外されてヤロブアムの道に歩むことがないように、聞き従ってあのシメオンに祝福が回復されたように、本当に聞き従う信仰でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。